こんにちは、CR トークです。 CR トークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、ということで今回もニュースの話をしつつっていう感じなんですけど、一つ目にアロイの調達の話を触れておきたいなと思うんですけど、おめでとうございます。
おめでとうございます。
どうしようか。
まあ、サラさんおめでとうございます。
は
い、
サラさんおめでとうございます。
おめでとうですね。
過去にも、その、まあ、はい、シリアトークでインタビューとかもさせていただいたりとか、はい、今回記事も。
河野さんと一緒に。
そうですね。フラクタの河野さんと。
そうですね。そのアロイの、その、日本のブランド向けに、そのデモを見せたりとか、そういうのもやってましたよね。で、あと、あの最近、EC ソフトウェア市場の、記事、他でも、はいはい、アロイをメンションしてますよね。
はい。
なんで、逆にそのアロイについて、ちょっと、多分、まあ、今回初耳の方もいるかもしれないので、沼田さん、ちょっと軽く説明の方、できますかね、
はい。アロイは、なんかサラさんっていうね、若い女性がやってる、なんか、ねえ、ジェンジーがやってる、イケイケっぽい感じの、なんかソフトウェア、なんですけど、かなりくろうとというか、e コマースを運営してる側からすると、これすごいねってなるけど、いや、そうじゃないと全く価値がわかんないツールで、なんでちょっと私が簡単に説明しておくと、はい、なんか Shopify とかみたいな、e コマースのカートシステムが最近すごいグローバルで、普及していて、で、Shopify って基本的には、なんかその自分たちでそこに機能をアドオンする、作るとか、そういう感じよりは、Shopify のアプリマーケットがあって、その Shopify 全体のエコシステムの中で、いろんなものをパズルのように組み合わせて拡張していく。Shopify 自体が必ずしも持ってない機能でも、サードパーティーのアプリが持ってる機能とかで連携していくっていう、そういうなんか考え方が一般的なんですけど、まあその時に、その、連携しやすくしたりとか、その連携する際に、なんかその、特定のそのタグを、こういうユーザーがこうなったら、このタグを Shopify のその顧客プロフィールに入れるとか、なんかそういういろんな細かい連携の際の自動化を、簡単にやれるっていうのが、まあアロイの、価値というか、なんか機能で、なんかゼピアっていう、はい、いろんなことをまた連携させるためのソリューションあるじゃないですか。はい。なんか自分がツイッターでメンションされたらそれをスペッツシートにその書くとか、なんかそういうのの e コマースに特化したものっていうふうに考えるのが一番シンプルなんですけど、まあ多分長期的にはそのオペレーションをよりオートメイトしていく、自動化していくっていうところに多分重きを置いているのかなと思う、そういう、はい、ツールですね。
なんでそうですよね。なんで、まあ、その、今、EC ブランドさんですと、沼田さんがおっしゃったように、その、いろんな Shopify アプリを使っているわけで、まあ、例えばその、メールのマーケティングツールでしたり、なんですかね、その、在庫管理でしたり、レビュー管理でしたり、多分いろんなものを使ってるんですけど、全部別々のアプリで、それを別々に対応するっていうのももちろんできるんですけど、結構マニュアル作業が多かったり、結構連携した方が、連携して自動化した方が、より便利になるものっていうのがいっぱいあって、そこの、自動化をするツールっていう、そのレイヤーがあまりなかったっていうところが、まあこのアロイが入ってくる部分で、まあアロイ自身も言ってるのは自分たちがその EC の OS、になりたいっていう話なので、まあそういう形で、はい、結構個人的にも期待してる会社なので、うん、まあ今回まさかのアンドリーセンが入ってきたっていう。
まさかの。2回目の。はい、共同投資って言っていいんですかこれ。
一応言っていいんじゃないですか。なんで、まあ、そういう形もあって、ちょっと、サラさん、おめでとうございますっていうところで。
ありがとうございます。
はい、メンションをしたかったっていうところで。はい。で、まあ、そこに関連する話ではないですけど、やっぱり、自動化とかその連携の中で、今までですと、やっぱりその、それを担当してたのがその CTO でしたり、その、まあ、アメリカですと、よくそのエンジニアを社内に置くっていう、文化があったんですけど、そこの CTO の役割が、それだけではなくて、どんどん広がってるっていう話を、沼田さんが、ニュースの中でピックアップしてたっていうところですね。
そうですね。リテールダイブかなんかで、出てた記事で、もともとその CTO、リテールの会社の CTO って、その e コマース の、なんかカートシステムみたいなところだけだったのが、うん、なんかそれが
導入するみたいなところですよね。
そうですね。最初のそのセットアップとか導入とか連携とかだったのが、うん、今は、その顧客体験のところまで見なきゃいけない。
うん、
その多分 UI、UX とかまで含めて多分考えなきゃいけない。オムニチャンネルでお客さんが、スムーズに買い物するにはどうしたらいいかってところまで多分見なきゃいけない。
確かに。
で、今後はさらにサプライチェーン、その D2C でも何でもそのリテイラーでも結構やっぱりサプライチェーン問題起きてますけど、そこの DX という、まあ、日本で言うと DX って言われてますけど、多分なんか自動化とかを多分テクノロジー活用してどうやるかみたいなところまで見れるべきだみたいな、そういう話がまた出てて、どんどん要件が上がっていくな
と。確かに。まあでも確かにそのサプライチェーン系のソフトウェア企業も、はい、いろいろ出てきてるわけなので、
そうですね、
それをじゃあ誰が導入するのかっていうと、うん、CTO が多分結局選ばないといけないっていうところですよね。
そうですね。まあ、ちょっとアロイの話でも通じるかもしれないんですけど、うん、なんか自分たちで全部作るっていうよりは、そういろんなソリューションが出てくる中で、どうその連携させたらとか、どう全体を設計したら、自分たちなりのテックスタックをどうやって作るかみたいなところが、なんかより重要になってくるのかなっていう気はしますね。
そうですね。はい、まあ、結局、いろんなアプリを導入する理由って、その自社でやると、なんかすごい平均的とか平均以下の多分パフォーマンスになるので、だったらその、サプライチェーンに特化した人たちが作るソフトウェアを使った方が良かったりすると思うので、まあそこも結局、サプライチェーンもその顧客体験の一部になったからこそ CTO もそこを管理しないといけないっていう話だと思うんですよね。
確かにね。
はい。でもそんな、でも、そんな人いるんですかっていうぐらい、なんか。
紹介してもらっていいですか？
いないですよね。なんか、いないっていうか、やっぱ稀なスキルですよね、それ。なかなか。
まあでも、だからこそ、結構大手のブランドさんとかですと、チーフサプライチェーンオフィサーとか、そういう人たち採用したりとかもしているので、まあ多分その人が CTO と一緒に連携しながら、その導入判断をするみたいなところにもなるのかなと思いますね。
別の役職の方もいたりみたいな。
そうですね。で、特にその、最近ですと、経営層でサプライチェーンオフィサーを入れるっていうケースが増えてるらしくて、それが今までですとあんまりそれってなかったんですけど、基本的にオペレ COO の配下にいたりしたんですけど、そこがもう自ら別の役職として、出てくるっていうのは、やっぱりそれだけ今サプライチェーンが重要な、ものになってるっていう証拠でもあるのかなと思いますね。
へ
ー、結構ね、もうなんか CTO じゃなく違うその役職 C レベルだったら、もうテクノロジーある程度わかるみたいなのが当たり前になってるのも多分あるとは思うんですよね。
確かに別に結構チーフサプライチェーンオフィサーの、要件でも、テクノロジーにそこの理解をしないといけないみたいな話があったんで、
そうですよね。
それも果たしてどれくらいいるんだっていうことなんですけどね。
いや、でもコード書けなくてもいいと思うんですよ。書けなくてもいいけど、エンジニアと一緒に何か仕事して、はい、作ったことがある、成し遂げたことがあるとか、まあいろんな今のテクノロジーのそのトレンドを知ってて、その全体最適な、なんか、将来も見据えた全体最適な解が出せる人、がいればで、なんかそういう意味で、なんか別に CTO じゃなくてもいいのかなとは思いますけど。いやー、本当にね。確かに最近ね、サプライチェーンというか、その在庫をリアルタイムで把握して、その発注の最適なタイミングをサジェストするソフトウェアとか、いやもうね、いやこれめっちゃいいじゃんみたいなやつとか結構あるんですよ。
いや、前の、シリアトークの回でも話しましたけど、需要予測がどんどん先になると、もうそういうソフトウェアがもう必須になってきます
よ。そうですね。
確かに。
やっぱそのサプライチェーンの方にも、テックのやっぱ波がすごい、前は売る方、カートだったんですけど、それがどんどんサプライチェーンの方にも来てるなっていうのは、なんとなく感じますね。
まあ、今年かなり買収は起きますね。
そうですね。
じゃあ私の、なんか、ピックアップしたニュースの話を、言っていいですか？
はい。
すいません。私が気になった、なんか、まあ、多分皆さん気になってるトピックなのかなと思うんですけど、やっぱり、卸、棚の重要性みたいなのを、記事で見て、それはモダンリテールの記事なんですけど、エレフォンっていう、以前、シェアトークのニュースレターでもご紹介した高級オーガニックスーパーが、そのシードヘルスっていうサプリメントのスタートアップ に対して棚を提供してるんですね、そのスーパーの。棚を提供してるんですけど、そこからそのサービスを、ログインする、なんていうか、登録したら、そのアフィリエイトがエレフォンに入るっていう仕組みの、パートナーシップを組んでいて、なんかそれって、ベータだなって思ったんですね。ベータみたいに、こう、サービスを試してもらう、そこ、どれぐらい、需要があるかみたいなのが計測できるっていうのがベータの良さだと思うんですけど、それがこういうスーパーとか、ちょっとここは高級スーパーなので、なんていうか、層はちょっと特化してるとは思うんですけど、ベータよりはもうちょっと幅広い層に、検証ができるし、なんか、売り手からしても、なんていうか、スーパーの人からしても、なんか、そこでアフィリエイトがもらえるっていうのも新しいビジネスだなと思ったのと、あともう一つニュースが、そのウォルマートで、そのビューティー系ブランドのアクセラレータープログラムが最近始まって、その新しくブランドを立ち上げる人に対して、ウォルマートが、ビジネス的な支援だったりとか、店舗で販売させ、して、販売できる支援みたいな支援をやっていて、でもそういうのも、やっぱり、店舗がある、そこに棚を持っているっていうことの強みが表してることだなと思って、なんかそこの部分は改めて重要だなっていうのを思ったっていうところですね。
確かにそうですよね。その多分その2つのニュースに若干関連するのは多分ターゲットとか見るとそうだと思うんですけど、ターゲットもそのアフィリエイトではないんですけど、はい、その昔今もやってるかわかんないですが、クイップ
やってましたね。
はい、やっとその購入は、ターゲットで普通に購入するんですけど、はい、そこから購入した人たち、その新規ユーザーに関しては、そこからのサブスク、売上をレベシェアするみたいな形とか、そういうこととかもやっぱりありますし、あとターゲットも、今は多分4つぐらいアクセレータープログラム運営してたりするんで、やっぱそういう、その、自分のフィジカルのロケーションを持ってる強さっていうのは、やっぱ、まあ、特に、その、最近です、その、アップルも、グーグルもそうですけど、その、広告、頼りできなくなったっていうのも、やっぱりフィジカルのロケーションが重要になるっていうところですよね。
確かに。
そうですね。なんかね、オールバーズも、卸し始めるみたいなニュースがあったりとか、なんか、結構その D2C ってもともとね、オンラインオンリーで自社のチャンネルだけだったんですけど、どんどんその卸の方も広まってって、まあナイキとかも、D2C 戦略を取ってるけど、結果まだ全然卸売上すごくあって、なんかそのどっちかしかないとかじゃなく、なんかミックスしてブランドの多分知名度とか、商材の特性とかに合わせてなんかミックスして、卸と D2C、それぞれなんか最適なバランスがあるのかなと思ってて、で、やっぱりお店運営するって、私もなんかね、経験あるんですけど、すごく大変なんですよね。で、運営する前に、いや、場所探して、じゃあその契約交渉して契約して、で内装を設計して、とか、で、まあ、毎日お店立って、お客さんのケアするとか、なんかそれってすごくやっぱり大事なことなんですけど、そんな簡単になんか、ね、Facebook で広告出稿するのとはまた違うんですよね。いや、それもそれで大事って私はもちろんやってるんで思ってるんですけど、なんで、なんかその、それをもし、なんか、体制的にね、結構、その、やれないような体制だったら逆に卸に振り切っちゃった方が、なんか、自社プラス卸しに振り切っちゃうのもなんか全然ありなのかなとかっていうのは、そのオペレーションやってる側としては、いや、思ったりはします、ね、
確かに、まあ、今回そのオールバーズの件とかは、CEO が、貯金の、決算発表で、話していたことで、まあ、これ、まあ、今年から、その、卸し始めるっていうところを言ってたんですけど、それも結局その認知のため、っていうところで、まあ、D2C ブランドですと、ある程度そのテック業界とかだと多少認知されたりするんですけど、結局その一般の人たちの認知度って低かったりするので、そういう意味だと、そういう、ミックスするっていうのは大事だと思いますし、多分沼田さんがおっしゃったように、その、商材と、あとそのブランドの今の現状、そのステータスによって、そこのミックスを変え、常に変える必要はあると思うので、逆にナイキとかですと、 まあ、すでに認知があるブランドなので、
はい、
なので、そうするとマージンの方をフォーカスするとか、そこの体験をコントロールして、その、よりその、あのユーザーとの深みを、その、取得しに行くっていうところだと、その D2C 戦略ってすごいわかりますし、ただそのオールバーズとかですと認知度が足りないので、卸を試すとか、そういうのを やると思うので、そこも、なんですかね、やっぱりその、あの、ブランドの認知度レベルによって、あの、やるっていうところなので、なんで初期はもう少し逆に卸を試してもいいかもしれないですし、あの、そこら辺も多分、ブランドもいろいろそこの、初期の、どの、あの、その割合がいいかっていうのを多分どんどん検証されると思いますし、逆にあのグロシエとかも昔からもうアマゾンは絶対出さないってエミリーさんも言ってましたけど、うんうん、最近見ると出してますし、
でもあれってでも
ねアマゾン US であ
れでも転売じゃないですか。
全部ではないですけど一部だけ、
あれでも転売じゃないですか。
いや、あれ、グロシエが出してます。
そうなんですね。
はい。
出してる、
ね、あの、日本のアマゾンだと出てないんですけど、あの、US のアマゾンだと、
へぇ、
ちょっとグロシエがやってますね。
へぇ、
なんで、やっぱり、グロシエでさえ、そこのプレッシャーを感じてるっていうのは、やっぱり、一個大きいのかなと思うので、逆にその D2C オンリーっていう、ブランドが少なくなるっていうところだと思いますし、逆にその、沼津さんに聞きたいのは、その、土屋カバンって、D2C オンリーだと思うんですけど、基本的に。
はい。
なんかそこってでも、未だにずっと保ってるのって逆にすごいなと思うんですけど、そこの秘訣って何なんですか？
私に聞きます。土屋さん呼んできましょうよ、今度土屋さん。
土屋さんちょっと呼びましょうか。
へ
ぇ、確かに土屋カバンってそうです。昔から、もともとだから、2000、どうなんだろう。2000年ぐらいから楽天市場で最初始めてて、まあ、モールで始まってるんですよね。
うんう
ん、でその後、自社 EC 始めたの結構早くて、2004、5年とかだったんじゃないかな。で、そこまでほぼ EC で、で、なんか工房兼お店みたいなのを始めて、で、ちょっとずつ、お店でも最初に出したのその後だと思うんで、かなり EC 比率も未だに高くて、だから元々そういうカルチャーだっていうのはあると思うんですよね。自分たちが、顔の見えないお客さんって、まあ、EC だとね、顔見えないんですけど、そのお客さんに関して何かしらその情報を持ってるとか、
うん、
あの、対面で、あの、コミュニケーションしてるとか、そういうところになんか重きを置いてる、そのカルチャーっていうのは一つ、うん、その戦略の話とは別ですけど、うん、あるのかなっていうのは思いますね。
まあ、あとはその商材によってっていう話ですと、CPG 系のブランドとかに関しては、D2C よりも多分、あの圧倒的にそのディストリビューションが必要になってきたりするので、うんうん、いわゆるそのリピート購入をしてもらわないといけないので、うん、そうするとフィジカルのロケーションとかすごい重要になってくると考えると、よりそのウォルマートでしたり、ターゲットでしたり、ホールフーズでしたり、いろんな場所に置くっていうのがより重要になってくるんですよね。
代替される可能性がすごく高いですからね。
確かに。
そういう意味では、その、で、商材の特性によっても、やっぱ全然違いますよね。利便性、お客の近くにあることがより価値になるっていうのは、あったりはすると思うんで。まあ、こういうのなんか、もしかしたら、元 P&G の大倉さんとか呼んで、なんか、そう、質問攻めにした方がいいかもしれないんですけど。
それ、ぜひ。
でも、なんか、そういう意味を考えると、その、あの、草野さんも言った、その、あの、エアオンとかでやってる、その、アフィリエイトプログラムみたいなものとかも、今後、より多くの、その、店舗持ってる会社さんがやる可能性はありますよね。
ありますね。
特にニッチコミュニティとかちゃんと抱えて、
いろ
んなコンバージョン率がある程度高かったりすると思うので、やっぱそういうのは今後増えるんだなと思いました。
確かに。はい。そうですね。でも、グロサイの話は、あの、来週、あの、江原理恵さんをゲストに迎えて話をしたんですけど、はい、そのグロサリー、そう、なんか D2C ブランドがスーパーに出してくるどうなんだろうみたいな話もしてるので、うんうんうん、ちょっと次回もちょっとぜひ聞いていただけたらなって思います。じゃあ今回はそんな感じで、聞いていただきありがとうございました。ニュースレターでも毎週発行しているので、ぜひ概要欄から購読してみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。